世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
池田です。
世の中全部種にしよう種ラジ、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、
はい、
先週何があったかを共有するコーナーでございます。
はいはい、
はい、何があったのかな先週は。
いや、さっきも2年もやってない。勝手ガッチガチだね、もう本当に
勝手ガッチガチですよ。
ちょっと心配になりますよ。
いやいやいや、こういう感じでね言ってますから。やらせていただいてますから。
はい、じゃあちょっとね進めていきましょ
ましょう
ということで、
はい、
ちなみに岩崎さん、先週はいかがでしたか。
は
い、
先週はそうですね、まあ、年末師走というタイミングもありまして、
はい、
いろんなものがバタバタしつつ進みつつって感じでしたね。
ゼロ。トーク内容ゼロで行くんですか。
まあまあまあまあ、いろいろと下北沢演劇映画祭ってね、先週も話したやつ行ったりとか、
おうおうおう、
映画も見たりとか、
うん、いや行ってどうだったのかなっていうことでしょ。
すごい、あの演劇っていうものの楽しみ方って別にその目の前の体験として見るだけでなく、映像作品としても味わえるんだなっていう。
映画館で、まあ、お芝居を見るみたいなね、そういうイベントでしたからね。
十分に、しかも安いですからね、やっぱりね。
楽しかったの。
楽しかったです。
よし。
あとハリーポッターを全部見ました。
え、どういうこと。
ハリーポッター8本あるんですよ、過去シリーズが。
あ、なんかそうらしいね。
今ちょうど一番新しくやってるファンタスティックビーストの2が、実はその今までのハリーポッターの話が結構つながってるって話だったんで、
まあ、もう同じ世界観のね話
だって。そうそうそう、前の話だったりするし、なんかワードワードで、実はだからファンタスティックビースト2に出てくるキャラクターで、
うん、
ハリーポッターの今までのシリーズでつながるキャラクターが結構出てきてるんですよ。
その何、ビーストを見るために、
はい、
その見たわ
け。はい、もう見たんですけどね、ビースト2回見ました。
え、先にビースト見た。
見た。
で、その今まで見てなかったその棒を振るメガネのおっさん、
おっさんっていうか、まあまあまあ、
その仲間たちのやつを、
そうそう、仲間たちのやつ、
棒バンバン振り、
8本ですよ、合計16時もとか。
すごいね、よくやるね。
先々週ぐらいからかな、ずっと見てたのはようやく見終わった感じです。
そうですか。
あとゲームやったりとかね。
お、
はい、
どうなの、どんな感じなのゲーム。
まあ、今5本ソフトがあるのかな、うん、あのパッケージで買ったのと、あとバンバンでついてきたダウンロードのやつと、
はい、
バンバンセールで、で結局スパイダーマンしかやってないですね。
そのどれぐらいやってるんですか。
うん、
ほらもうゲームってハマっちゃうとさ、
はい、
ずっとこうもう時間を忘れてねやっちゃうみたいな話もあるじゃありますけど、どんな感じなの。ほぼ久々にゲームを体験をする人としては、
まあ空いてる時間、夜ですかね、深夜帯が多いかな。深夜帯2時間3時間とかを、はい、まあ、確実ぐらい、毎日ではなかったです。毎日じゃないですけど
3時間で我慢できる。
そういうゲームを選んでるっていうのはあるかもしれないですね。スパイダーマンと、あ、さっき言い忘れましたけど、スパイダーマンとあと FIFA、
はい、
18やってる
んで。そう、何、その時間短くできるの。
あの1試合多分4分ぐらいなんで、
でそれで、
はい、
いやだから2時間分やったら終われるんだ、
うん、さあ寝よって。
あ、じゃあ淡泊なんだね、そこは。あれだね、ほらもう昔なんかドラゴンクエストなんか始めちゃ
った、その RPG とか、はい、なんかセーブポイントなかなか来ないなとか、それこそ多分ゼルダとかそうだと思うんですけど、そういうのはなんか多分続くと思うんですけど、
サッカーは、
はい、サッカーもそうだし、あのスパイダーマンも実はミッションが結構短いんですよ。
1
ミッションが、
大きいストーリーがあるにはあるん
でしょ。大きいストーリーはあります。
でも、まあ、ちっちゃいのもう食べ小分けにして食べたら、
そうそうそうそう、
じゃあ今日はいいや、
プーをちょっとお腹いっぱいになったな。
すごいね、はい、そんな感じなんだ。
お客さん違うんですか、やっぱり。
ずっとダラダラダラダラ
ダラダラやっちゃうんだ。
そう、だから無駄な集中力だよね。
まあまあ、でもそこの集中力がないと仕事の集中力もないんじゃないですか、やっぱり。
どうだろう、最近仕事の集中力が落ちてきて。さあ、では先週のね、
そんなんでよかったのかな、
はい、
こんな振り返りでよかったんですかね。はい、行きましょう。
では行きましょう。
はいはい、
まず、12月18日ですね、うん、年賀はがきの引き受け枚数が過去最少更新かということで、
でしょうね。
まあ、年賀はがきも徐々に少なくなっているということですね。
はい、
ちなみに、あのなんかまあ目標みたいなのが、
うん、
いつも日本郵便決めてたらしいんですけど、それを廃止したそうなんですね。一応、まあ、それでもですよ、
はい、
当初発行枚数は31年用は 24億21万2000枚。
日本には何人いるんでしょうか。1億2000万人
そうですね。
ですよね、
はい、
考えるとめちゃくちゃありますね。
まあ、1人1枚ってことじゃない、まあね、その企業とかもあるでしょうし、
ね、
まあ、だけど徐々に減ってきていると。
うーん、
6% 減とかね、
うんうんうんうん、
書いてありますから。
今またあの昔ミックシー年賀状とかで流行ったその、ね、メールアドレスさえ知ってれば送れるみたいなサービスを年賀状のサイトが、サイトというか嵐がね、
うん、
CM でめちゃくちゃ喧伝しますよね今ね。
そうね、その去年と比べると 7% 減と書いてますから、うん、これでも、まあ、ちょっとずつ増えていったとしたら、
うん、
毎年、まあ、1割ずつ減っていったら、
うん、
まあ本当10年もしないうちに、ね、
はい、
なんかなくなっちゃう。
でも対企業っていう意味で言うとなくならない文化なんじゃないですか。どうなんですか、
これは減り止まりするのかね、
うん、ある程度だ、紙の本と一緒じゃないですか。ある程度減ったとしても、
はい、
使う人はいるよねっていう。
でも
一個も
ないでしょ、
はい、でも、まあね、お手伝いしてる会社はやってますよもちろん。
ただまああえてやっぱハガキっていいなっていうことは思ったりもしますよね、
うん、そうですね。だから逆に言えば年賀状じゃない時にそういうの送るといいですよね。
ほう、
年賀状とか社長見舞いとかのタイミングじゃなくて、
はい、
お元気ですかって。
あ、いいね、
お元気ですか。
あ、いや俺さ、トラさんとか見るとさ、
はい、
車トラジローがさ、
トラジローさんが
送ってくるじゃん実家に。
はいはいはい、はい、
私、
はい、
ただいまハワイの風を受けながら、
モノマネしてくれるのかな。
そう、ハワイって言ってる、海外って言ってるんだけど、はい、本当はイブスキあたりで、
う
ん、
そうそうそう、
そのなんていうの、もう俺海外だから当面帰れないよみたいな、はいはいはい、そういうムードを出す感じとか。いいっすよ
ね、あの感じですよ ね、
いいんだよね。
嘘つけますからね、ハガキだとね。メールだとね、メールも嘘つける
から。ハガキは多分消しに移ってから完全に分かってるんだ。それ
なんか嘘がすぐ分かる感じも多くないですか。
そう ね、可愛らしい、
ね、その 含めて。
さあ、そして、ツイッター、ついに新着順表示切り替えボタンが追加されたということですね。
なるほど、切り替えられる。
まあ、なんか僕はもう どうでもいい話ではありますけど、
やっぱり新着順じゃないと、うん、確認が漏れ、まあ、確認が漏れるツイートがあることを問題意識としてる人少ないとは思うんですけど。
そうだね、いや僕もさ、はい、なんかな結構な人数を、
はい、
まあ情報収集用にフォローとかしてるんですけど、
も
うちょっと気がつけばさ、
はい、
すごいみんなバンバン書いてくるからさ。
そうですね、
まあ、だってこっちもその、まあ、100人以上見てるから、
うん、
そうするとまあそうなるじゃないですか。
なります、なります。
ただその時系列順も減ったくれもないっていうかさ、
うん、
なんかその時見たタイミングで見れるわけだから、
はい、うん、
だから、まあ、ある意味僕は、はい、そのツイッターの想定は正しいと思うんですよ、
うん、
時系列順に見る人いるのって言ったら、
うんうん、
だから全部見てる人がいいんだよね。
僕はあのだからその決まった人のは全部見たいというタイプです。
そしたらその人のを見ればいいじゃん。
いやいや、
でも自分のところで見ようと
するでし
ょ。怖いよね。
リスト、今僕リスト使ってます。
いや大変だ、
この人の見たいなと思ったらリストに入れといて、それをさーっと見るんですけど、その時にやっぱ新着順であることは結構大事だったり
します、ね、もちょっとずつやっぱサービスも変化をしながら、
ツイッターはね、
その、まあ、でも日本はね意外とこう流行っていますから、
うん、
どうなっていくんだろうね。
ツイッターなんかデザインもちょっと変わったって話ですよね。
あ、そうなのかな。
変えたけどなんかインスタになりたいみたいなけど、インスタにはなれないよねっていうツイートがいっぱい出てます。
まあね、でもね本当に TikTok だってまた来年の末になりゃ本当に新しいものにな
くなってるかもしれないですもんね。
でも TikTok の会社はすごい儲かってるらしいですけどね。
中国の会社
でしたっけ。株価とかも上がってるみたいですけどね。さあ、そして、政府は給与支払いに電子マネー解禁ということで、7個とかで支払いがされる可能性があるってことですね、う
ん、なんかそこら辺 の、 そのマイナンバーとかってもう漏れまくりじゃないですか。
これはまあちょっとそういうこととはイコールではないっぽいです
けど、でもそういうので多分管理したいってことですよね、きっと。一括してそのお金の出し、
もともとはあのプリペイドカードで払っていいのかっていうふうな、お金にほら換金するのが難しいじゃないですか、
はい、
一旦7個とか入れたりする、
うんうんうん、はい、
それを、まあ、現行法で認められていない電子マネーによる給与支払いを解禁すると。
それは企業単位でこう自由にしていいよっていうこと。
一応ここに書いてあるのは、改正 出入国管理法施行ににらみ、うん、銀行口座の開設が難しい外国人労働者の利便を高め受け入れ基盤を整備するという狙いということ
です、ね、なるほど、なるほど、
はい、
ルームロンダリングっていうドラマでなんか 口座を違法に作る人とか出てきましたからね。あ、だからそういう、そうしないとできないってことなんですよね。
まあだからね、そのまあ本当に僕らとちょっとピンとこない距離感のものではありますけど、はい、やっぱそのほら銀行口座作れないんだったら、うん、こういうことをオフィシャルに許容することで、うん、まあ、ちゃんとお支払いできるように、
うん、
管理しやすいようにっていうことなのかもしれないね。
今だったら確かにアリペイとかで入れられたら楽ですもんね、きっとね、中国の方とか。
そうね、はい。さあ、そして、ちょっとパッといきましょうか。任天堂スイッチがアメリカの、はい、累計販売台数が870万台でゲーム端末として最速ペース。
スイッチ人気あるなぁ、
ありますね。
PS4 と今売り上げ的に総売り上げはどうなんですかね。
総売り上げはね、日本だったらまだ PS4 の多いみたいな、はい、
やっぱそうなんだ。
でももうそのスピード的には、はい、あの毎月の売れる台数とかもスイッチの多いので、
うん、
この年末商戦はね、ちょっと PS4 も、うん、
頑張ってましたよね。
ちょっと肉を切りすぎな感じも
します、うん、本体1万で買いましたからね。そうですね、うん、
まあまあ売れてますね、スマブラとか
で。あるんだ、そうか、スマブラでめちゃめちゃ売れてるのか、
はい。さあ、それからペイペイ謝罪、
はいはい、
クレカ不正利用などの問題でということで、うん、大丈夫ですか岩崎さん。
不正利用はされてないとは思います。
ただまあ直接 PayPay が悪いわけではなさそうですけどね。
なんかそれこそセッション22って荻上一樹さんの番組でね、うん、この前特集やってましたけど、うん、2つなんか方法、あの理由があるみたいな方法か、うん、その不正利用の方法、クレジットカードをある程度その事前にダークウェブみたいなところから拾ってきて、その上にアタックしてるパターンと、あと適当な数字を入れ込む10桁ぐらいのランダムな数字
を入れて、うん、セキュリティコードが、はい、まあ、フリーで入れられたっていうところ
だね。そうですね、一般的なというかセキュリティ厳しいサイトだったりすると3回か5回ぐらいでロックがかかるんだけど、うんうん、それが無限に今のところ入れられたから、でももう変えたんですよね、確かね、ペイペイね、システム、うんうん、だそこら辺のスピードはさすがヤフーさん早いなっていう。
まあまあ新しいことはね、そういうことがつきものではありますけどね、うん、それからソフトバンクが通信障害で1枚の解約がありましたということで、まあ、副社長がキャリア同士で支え構造を検討する時期に入ったと。
なんかでもそんなに止まって辞めるぐらいの人は辞めてもらって結構だぐらいな感じはあるんじゃないですかね。
いやいや、そんなことないんじゃないの。
ないのかな。
まあだってね、どういうだってムードでやっぱ結構変わるところもあるじゃないですか、
はいはいはい、
もちろんそのね、契約的に辞めづらいみたいな、そういう仕組みで縛っていくこともありますけど、うん、そんな中1万人もね辞めちゃうわけです
から。1万人か、それってどうなんですかね、解約好きだったんですかね、気になりますね。
いやいや、もう繋がないの困るっていうこととか、
まあ、違約金だって2万とか3万とか、
じゃあまあ解約、そっちこと、そのあれだよね、更新する人はどれぐらい毎月いるのかね、ちょっとありますけど、うんうん。そして渡辺直美さんがゴチになりました。クビッ、
全然違うの来た
けど、どうなの、こういうことに興味ある。
渡辺直美さんだけに、橋本環奈さんも確かクビですよね。
いや僕はね、
はい、
まあ興味全然ないんですけど、
はい、
でもこれなんかさ、ちょっともう年末のさ、
うん、
年末なんかこう大事なニュースみたいなさ、
はい、
大事っていうかなんかちょっと尺を取って
る。僕もツイッター見てた、ツイッターって検索をする画面のところに、うん、今話題のニュースみたいなのが出るんですよ、アプリで、
はいはいはい、
そこに出てきましたよ、橋本環奈さんクビって、うん、結構だから社会的にはみんな興味あるんじゃないですか。
マジか、
僕は興味ないですよ。
なんだろうね、まあでもなんか意味あるのかな、ほんあのガチなことをやってるっていう、
はい、
なんか全然心が動かない、
ね、いや僕も全く心動かないですけど、なんていうかそれってヤフーニュース、ヤフートピックスに並ぶものと同じで、
でもそのヤフートピックスっていう概念の一つの、はいはい、なんていうか現象かもね、
うんうんうんうん、
だってスポーツ新聞じゃさすがにこんなの盛り上がらないじゃん。
いやでも盛り上がると思いますよ、一面で出るんじゃないですか、
こんなことは
出ないか、出ないな。
いやでさ、テレビ番組でも、はい、その番組のファンは盛り上がってもいいじゃない、うんうん、だけどそれがあたかも何かであるような、
はい、
その虚像のさ支えが、
うんうん、
ヤフトピ1個出るだけで、
うんうん、
なんか価値に見えてくるじゃない、
はい、
だからヤフトピってこうやっぱその0を1に、
うん、
まあ、0.1 を1にするみたいな力があるのかなとか思っちゃうね。
だどこのそういういわゆるピックアップニュースの中で今これだっていうのをピックアップする系は大体そうなるんじゃないですかね。
まあヤフートピ的なネット全般そういう力はあるけど、特にまあこういうことを見るとすごい、いや意味があるかないか別にね、ファンは別にそうね、うん、あの番組楽しんでる人はいいと思うんですけど、
全然見てないからな、
あ、まあ、それに似てるのかな、ちょうどいいブスのすすめがタイトルが変更になった
ね、 炎上してますよね。
これもまあその手のことなんだと思うけど、うん、タイトルすごいよ。ちょうどいいブスのすすめから人生が楽しくなる幸せの法則っていう、うん、なんかあの
なんかあの
、うん、中堅どころのハリウッドスターが出てくる、うん、自分の生き方を顧みる映画のタイトルみたいな感じだよね。
なんかで主演が夏菜さんからなんですよね。
そうですね。
それは炎上するなんか、うん、難しいです。炎上するよねっていうふうに思うんだけど、それをなんか本当にこう真正面から炎上させに行くっていうのはどうなのっていう感じがするんですよね。
まあ、だからもうあれでは相当炎上とか慣れちゃったよね。
そうですね。
なんかあの何にも心が波立たないけど、
マッチポンプの感じしますもんね。
いやなんかねちょっと長くなるかな、うん、あのなんかテレビとか見てて、はい、明石家さんまさんとかが出てくる番組とかの、うん、はい、そのなんか性的な、うん、まあ、差別感みたいなものとかを、
うん、昨日明石家さん、まあ、ちょっと明石家さんとちょっと見てても思いました。うん、
まあ、あとそのダウンタウンとかと女性芸人が絡むとか、はい、うん、そのさすごく分かるけど、うん、なんかなっていうのもあったり、うん、でもなんかなを、うん、これ本当その暴力みたいなさ、言葉の暴力と か、 なんかスポンサーみたいにしていくと、うん、あそれもなくなるなみたいな、うん、だからなんていうかね、その本当に厳密に全部正しさとか尺子定規に当てはめていくと、うん、はい、いや嫌なものもあるよ、うん、それはちょっとなんかあんまり今時じゃないなと思うこともあるけど、うん、でもキュウキュウ言いすぎると出口がなくなるっていうか、うん、だからまあやっぱお笑いとかは特に、うん、まあ、芸能界は特にそういうものあるし、はい、まあ、僕らの日常でもあるんだけど、ただ、うん、テレビと僕らの暮らしがちょっとずれることもあったりもするし、うんうん、僕らの会社とかでもやっぱ差があるじゃない、本当、うん、大きい会社だと、はい、そういうね、その奥さんはもううちに入ってみたいなところが普通の会社もまだまだやっぱりあるし、うんうん、だそういうグラデーションの中に僕らが生きてるなってことを感じさせるから、
ね、
だからその逆にそのテレビでこう全部そういうのを積み取って行き過ぎちゃうと現実がこう反映されなくなってくるっていうの、う
ん、僕だからトンネルズの皆さんのおかげでしたが終わってこうすごい縮こまってるおじさんとかいるだろうなって感じするんですよね。
そうだよね、うん、なんかね、なんかそういう風な感じも別に世の中ね、いきなりそう変わっちゃうわけでもないし、
う
ん、
そうそうそう、
テレビが全ての代表じゃないんだけど、うん、なんか誤解をねする人がいるからね、
うん、ここはバランス感覚はね、
いい悪いもあります、うん、さあそして、インドネシアで津波、死者200人以上ですね、あと木村拓哉が中国の SNS、うん、Weibo で
1日たった
ウェイボーで29万フォロワー、
はい、中国だったらやるんだっていうジャニーズのなんかネット戦略みたいなのが、
ね、感じられます。
今 YouTube チャンネルあるんですもんね、ジャニーズね、確かね、ジュニアさんとかね、
そうだね、はい、というような感じでございました。
いろいろあるな、
はい、まあね、あっという間にもう来年になりますけれども、
本当だ、もう来週ですよ、来週は新年です、はい、
あのあれだね、天皇陛下の、
はい、
天皇誕生日
の23日
コメントがね、はい、あの出てましたけど、
あ、まだ見
れた、ちょっとあれね、はい、普通のことしか言ってないんだけど、
はい、
普通のことが染みたね、なんかなんかちょっと子どもの頃は、
はい、
天皇というものにどう整理したらいいかよく分からなかったこともあるんですけど、なんかあ普通にちゃんとしてんなって思っちゃった、
うん、
ちゃんとしてることをおっしゃるなというか、そういう感じがしまして、ね、うん、まあ、それちょっと聞いていただいて、
はいはいはい、
読んでいただいたらと思います。
ぜひ皆さんも聞いてみてください。
はい、ということで、タネラジ、
はい、
ニュースを振り返るコーナーでございました。
はい、
それじゃあまたね、池田と
岩崎でした。